愛媛大学研究室からこんにちは。
日常にある何気ない中で私たちが感じる、これどういうことということっていっぱいあると思うんですが、そのどういうことというものについて少しこだわって考えれば、それが直ちに地を愛することになると、すなわち哲学になると考えております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は寿拓三副学長にご出演いただき、哲学者である先生の授業内容について伺います。寿先生は鹿児島県の徳之島のご出身だそうですけれども、長寿の島というイメージがあるんですが、
ええはい、泉重千代さんの話ですよね、はい、確かにそうで、実は私の生まれたところはすぐ近く、
ね、ああそうですか先生はそこで小学校の卒業まで、はい、お過ごしになって、それからは鹿児島の方に進学されたんですね、はいはいはい、鹿児島というのも徳之島、もちろん同じ県内ですけれども、市内はどんな雰囲気なんですか？
一番特徴的なものは火山灰がある、桜島ってところで火山灰がありますが、いかにも南の国という、はい、ところだと思います。
やはりあったかいですか？
それはまあ暑いです。
暑いぐらいですか？その鹿児島で今も研究を続けていらっしゃる哲学という学問に出会うことになるそうですけれども、これ何かきっかけというのはどういったことだったんでしょうか？
よく本屋さんに行ってまして、はい、本屋さんで立ち読みしてる中で、なぜかわからないんですけど、ソクラテスの弁明というのをなんか手に取ってですね、それが面白かったということで、それを買って読んだっていうのがきっかけですかね。
中学生には難しかったんじゃないですか？
よく考えてると難しいんですが、ただ、はい、対話編ですので、そんなに難しいとは、本当に分かったかどうかは別ですよ、分かったかどうかは別ですけど、はい、そんなに難しいとは思わなかった記憶がありますね。
最初のオープニングインタでもありましたけれども、知を愛すること、これは知る知識を愛することというんですか？
知識を愛するというとちょっとニュアンスが違ってくると思うんですが、はい、要するに知ることですね、はい、寺尾さんがどういう人だろうかということも含めてそうですけど、それがまだ形にならない、その形にしていくプロセスが楽しいということだと思いますね。だから形になったものをこう自分の中に入れていくのも楽しいんですが、その形にしていくっていうプロセスそのものが知を愛するってことだと思います。
それがすなわち哲学になっていく
と思いますね。
哲学というと習ってないものからするとあまりにも漠然で、でもその全ての人間にとってはその本質的なところで、であるということですよね、
私はそう思ってます。ですから学問としてとか、はい、学校で習う哲学というものと、もう一つその世界概念というか人間が生きていく、はい、ということとほぼ同じ意味で その哲学する、生きることが哲学するって2つの側面があると思うんですが、はい、やっぱり哲学が目指すところはその生きることが哲学すること、要するにすなわち知を愛することであるという、その哲学ということについては全ての人がやってると思いますね。
知らず知らずのうちに、
要するに子供さんがね、はい、どちらもそうだと思うんですけど、うるさいっていうか、親御さんは怒ると思いますけど、要するにいろんなことを知りたがりますよね、はい、だからその要するに興味津々とか好奇心旺盛で、そのこと自体がやはり人間が哲学者であるということだと思いますね。
確かに知りたいっていう欲求は子供は本当にいっぱい持ってて、これなにあれなに、どうしてどうしてなぜなのっていうそういった疑問がいっぱい出てきますよね。
そうですよね。だからあれは親御さんにとっては大変な責め苦になるんでしょうけど、子供はやっぱりそういった好奇心旺盛ですよね、
哲学の塊なのか
そうだと思いますよね。
そしてその哲学を大学でも研究していきたいと東京大学の文学部へ進学なさったそうですけれども、その学部時代4年間はほとんど研究という研究にはならなかったというふうに、
当時はですね、大学闘争が終わった頃なんですが、69年私が高校1年生の時に東大の安田講堂の工房がありまして、はい、入試がなかった年なんですが、そういった意味ではそのピークは過ぎてましたけれども、大学入ってもですね、その何をするのかって、何故に学問をするのか、何のための学問かっていうことが 蔓延してまして、そういった、まあ、それはある意味じゃ本当の哲学でもあったわけですけど、はい、
でも時代でもありますね。
そういう時代だったんですね。それと同時にですね、やはり鹿児島から東京と、今だとですね、愛媛と東京の文化の差ってそんなにないと思いますが、はい、今から約40年前はですね、はい、やっぱり大きなギャップ で、
そうですね、
あまりにもその教養の差といいますか、文化の差といいますかね、そういうものを思い知らされまして、要するに田舎のやつが何言ってるんだというあの感じだったですね、うん、だからそういった意味じゃその文化的なあのギャップをどう埋めていくかというところの方が大きかったと思います。あの音楽にしろですね、芸術にしろですね、とにかく地方と中央では当時はもう全然違いましたね。だからそういうものをなんか僕はリアルで聞いてますし、コンサートなんかで言ってるわけですよ。だからそれはもう全然その文化的な教養差っていうのはあの話にならないぐらいの大きさでしたね。
そしていよいよ哲学本格的に始めたというのは大学院に入ってからになりますか。そうですね。はいはい。この時はその当時はこの学問が流行っていたんですか。現象学。
あの当時ですね、ちょうどその1970年前後、まあ、サルトルなんかも元気だったんですが、はい、そういったのもありまして、まあ、現象学というのが一つのブームな時代だったんですね。でそれで私も現象学に、まあ、かぶれたという感じ。
現象学というのはあの、うん、少し教えていただきますと。
そうですね、あの、まあ、これ現象学という言葉があの一つの学問体系として出てくるのは20世紀なんですが、はい、実はその哲学は全て現象学だったと見るところがありまして、というのは、現象学のテーマ、あのモチーフというのがですね、事柄そのものに迫っていく、はい、ということなんですね。ですから例えばここにコップがあったとすると、コップというのは何なのかって、そこにコップがコップであるためには中が空じゃなきゃいけない、はい、わけですよね。何もないっていうところが必要なわけですね、
はい、
その何もない空のであるからこそコップになりうる、役に立ちうると、うん、でそしてそこの中に例えば水が今入ってますけれども、水っていうのはその空から降ってきて、そして大地の中に染み込んで、そして湧き水となって、そしてそれが、水道、まあ、今だと水道を通して、はい、このじゃコップに入ってくるっていう、そういう長い旅をやってるわけですね、だからその私たちの自然というか、この空間全てがこの空の中に入ってるという、あのそういうことを考えていくっていうのが現象学だと思います。
何気ない日常の中にもう一つのこう側面を見ていくような。
そうですね、だから私たちの日常が驚きに満ちているということをですね、
はい、
あの感じること、だからそれは同時に生きてることのその喜びというか感謝とかということにつながると思いますが、はい、あのもちろんね、生は非常に、この間の 3.11 じゃないですけど、非常に不幸がとか悲惨なことも多いですけども、はい、しかしながら同時にですね、私たちに多くのその恵みをもたらしているって、そのあることそのものが驚きに満ちている、はい、ということを実感できる、そういった営みが私は現象学であり哲学だと思いますね。
鹿児島でお生まれになってお育ちになった先生なんですけれども、実はもう一番長く過ごしてらっしゃるのが愛媛ということで、
もうそうなりました。
愛媛大学には1986年にいらっしゃったんですね。
愛媛が一番長い私にとってはなりましたし、子どもたちにとってはすっかりあの愛媛っ子ですね。
今では愛媛大学教育学部の社会科教室も担当していらっしゃって、学生さんたちに哲学倫理を教えていらっしゃるということですけれども、はい、どういった先生授業でいらっしゃるんですか。
ですね、まあ、大学の授業というと、まあ、皆さんのイメージは、はい、あの教師が一方的に喋っていくっていう授業だということ
を黒板に書いて、ね、
書いて、はい、思いますが、私も確かにそういう授業やってましたけれども、やはりそれだとつまんないと思いましてね、はい、ある種のやっぱり双方向性ということがよく言われますけども、はい、まあ、コミュニケーションという言い方しますけど、そういったその授業の場が出会いの場であるしたいということもありまして、できるだけ学生同士が出会っていく、その学生同士が出会っていく、その他者と出会うと同時に自分と出会っていく、そういう場を作り出していくような授業をしたい、まあ、それがまだできてるとは思いませんけど、そういうのは思いからですね、はい、学生同士のディスカッションを中心としたような授業を試みております。
また愛媛大学ですと教員を目指す学生さんというのが対象になってくるかと思うんですが、
そうですね、私教育学部ですので、はい、とりわけそういうふうにですね、やっぱりあの教師になって彼らがですね、はい、子どもたちが学ぶ楽しさですね、あの出会う楽しさ、 そういうものを実感させられるような教師になってほしいという思いもありまして、そのためにはやっぱり教師自身が学ぶ楽しさ、知る楽しさということを体験する必要があるだろうと。
そして先生が念頭に置いていらっしゃるのが、倫理的に考えるというのはどういうことかについて、みんなに学んでもらおうという。
そうですね、先ほどから言ってる哲学の話なんですけど、はい、その倫理的に学ぶというのはその自分との出会いであり、はい、自分って出会うときに当然そこにはいろんなもの、例えば私が着てる服がそうですけど、服を通して実は他者が出会ってるわけですね。この服は私が作ったわけじゃないので、はい、これを作った人がいる、
はい、
そしてその絹の産地の人たちがいるって形で、多くの人が実は私の今を支えているということ、私と出会うっていうことは私が予想もしないような膨大な人たちや者たちと出会っている、はい、そういうことを実感していくことだというふうに思ってるんですね。ですから、そういったことをですね、実感できるような教師であってほしいと思うし、そういうことを伝えていける教師であってほしいなと、でそういう学びを作り出したいなと思ってます。
そういった中でも学生さんたちには課題のようなものを与えて自分たちで考えてもらうような授業をしてらっしゃるんですか？
哲学というとどうしてもテーマがですね、難しいテーマというイメージがあるんですが、はい、そうならないためにどういう素材を考えていくかという、素材をどう提供するかというのが一つの工夫のところになるんですが、一つは例えば、学生たちが非常に身近な歌詞だったり、ある意味じゃそのかつてネットアイドルって言われた人の、その、亡くなる前に書いた詩だったり、
はい、
あと、有名な文学作品、例えば漱石だったり、ドストエフスキーだったりという文学作品を扱うって、そういう素材を提供してそこから考えてもらってます。どちらかといえば暗い素材というのをあえて選んでおります。それは何かというと、暗い素材を考えること、私たちの中の闇の部分を見つめることは決して暗い話ではなくて、みんなの場でそういうふうな思いが私の中にもあるって話をすると、それはそのある種の汚らしいものが宝石に変わるわけですよね。それを聞くことによってみんなが、あ、それは私の中にもある、それはそれでいいんだ、で、それはないことにする必要はないんだと、ただそれにどう向き合っていくかっていう、そのみんなが前向きになるきっかけになるわけですよね、はい、ですから暗い話っていうのは一人だけで抱えてると本当にどんどんどんどん落ち込んでいきますけども、はい、それをある種共有していくと、そこをそのもの自体が私たちをむしろ励ましてくれる、そういった力を持ってると思うんですね。学生同士もなかなか真面目な話、真剣な話はできない状況があります、いろんな意味でね。だけどもそういった授業の中でそういう素材を通してやっていくと、あ、人は信頼していいんだ、大学生は信頼できるんだということを取り戻していくとか、勇気づけられていくっていう契機になってる。
でもそう、お互いを知ることによってこれから教員になっていく学生さんたちは、また子どもたちに向かう目が変わってきますね。
そうだと思います。ですから人はいろんな可能性をやっぱり宿してるんだけれども、はい、それがいろんな不幸な出会いの中で潰されたり、なかなか出せないということがあると思うんですね。その出せない部分をどういう形できっかけを作って出せるような場を作っていくかっていうのが、その場を作り出すっていうことがやっぱり教師の仕事だと思うんですね。子どもたちの中にあるものを出しやすくなる、出る場をどうにかして準備していくって、そこに意を尽くすべきだって、そういうふうな感覚を持った教師を育てたいなと思っております。
教育学部の教授として現在も授業を行っている寿先生ですが、この4月から愛媛大学の副学長となられました。来週は副学長としてのお仕事や今後の展望について伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き寿拓三副学長にお話を伺います。お楽しみに。